第9章メデア人アハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、我ダニエルは主が預言者エレミアに臨んで告げられたその言葉により、エルサレムの荒廃の終わるまでに経ねばならぬ年の数は70年であることを文書によって悟った。それで私は我が顔を主なる神に向け断食をなし、荒布を置き、灰をかぶって祈り、かつ願い求めた。すなわち私は我が神主に祈り懺悔していった。ああ、大いなる恐るべき神主、己を愛し、己の戒めを守る者のために契約を保ち、慈しみを施される者よ。我々は罪を犯し、悪を行い、よこしまな振る舞いをなし、背いてあなたの戒めと掟を離れました。我々はまた、あなたのしもべなる預言者たちが、あなたの名をもって、我々の王たち、君たち、先祖たち、および国のすべての民に告げた言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、恥は我々に加えられて、今日のようなありさまです。すなわち、ユダの人々、エルサレムの住民、および全イスラエルの者は、近き者も遠き者も皆、あなたが追いやられたすべての国々で恥をこむりました。これは彼らがあなたに背いて犯した罪によるのです。主よ、恥は我々のもの、我々の王たち、君たち、および先祖たちのものです。これは我々があなたに向かって罪を犯したからです。憐れみと許しは我々の神主のものです。これは我々が彼に背いたからです。また、我々の神主の御声に聞き従わず、主がそのしもべ預言者たちによって我々の前に賜った律法を行わなかったからです。まことに、イスラエルの人々は皆、あなたの律法を犯し、離れ去って、あなたの御声に聞き従わなかったので、神のしもべモーセの律法に記された呪いと誓いが我々の上に注ぎかかりました。これは我々が神に向かって罪を犯したからです。すなわち、神は大いなる災いを我々の上に下して、先に我々と我々を治めた司たちに向かって告げられた言葉を実行されたのです。あのエルサレムに臨んだようなことは全天下に未だかつてなかったことです。モーセの律法に記されたように、この災いはすべて我々に臨みましたが、なお我々の神主の恵みを追い求めることをせず、その不義を離れてあなたの真理を悟ることをもしませんでした。それゆえ、主はこれを心に留めて、災いを我々に下されたのです。我々の神主は、何事をされるにも正しくあらせられます。ところが、我々はその御声に聞き従わなかったのです。我々の神主よ、あなたは強き御手を持って、あなたの民を、エジプトの地から導き出して、今日のように皆をあげられました。我々は罪を犯し、よこしまな振る舞いをしました。主よ、どうぞあなたがこれまで正しい御業をなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から、あなたの怒りと憤りとを取り去ってください。これは、我々の罪と我々の先祖の不義のために、エルサレムとあなたの民が我々の周囲の者の物笑いとなったからです。それゆえ我々の神よ、 しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女に、あなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて我々の荒れた様を見、皆をもって唱えられる町をご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは、我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、許してください。主よ、御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。私がこう言って祈り、かつ我が罪と我が民イスラエルの罪を懺悔し、我が神の聖なる山のために我が神主の前に願いをしていた時、すなわち私が祈りの言葉を述べていた時、私が初めに幻のうちに見たかの人ガブリエルは速やかに飛んできて、夕の供え物を捧げる頃、私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。あなたが祈りを始めた時、御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。ゆえにこの御言葉を考えて、この幻を悟りなさい。あなたの民とあなたの聖なる町については70章が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意と聖なるものに油を注ぐためです。それゆえエルサレムを立て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路とをもって立て直されるでしょう。その62週の後にメシアは立たれるでしょう。ただし自分のためにではありません。また来るべき君の民は町と聖女とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように望むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、荒廃は定められています。彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物とを廃するでしょう。また荒らす者が憎むべき者の翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりが、その荒らす者の上に注がれるのです。